聖エジプト記の32章をお開けください。
Yeah, last week we were studying chapter 32. I didn't quite, I kind of got off on my own thing and I didn't get to the end.
先週ですね、32章を学んでいたんですけれども、ちょっと最後まで行くことができなかったので。
Today, let's just start from verse 25, and Mika is going to read verses 25 through 30 to the end there. And if for English speakers, please read along in your Bible. If anyone needs a Bible, we have some over here.
それでは出エジプト記の32章の25節から最後までを日本語でお読みします。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよ。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら。しかし、もしもかなえませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は言って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。こうして主は民を打たれた。アロンが作った格子を彼らが礼拝したからである。
So just to kind of get us up to speed, last week Moses had just come down from the top of Mount Sinai. He had received the Ten Commandments from God.
先週学んだところですけれども、モーセはシナイ山から神様から10回を与えられて、石に書きつけられた10回与えられて、それを持って山を下ってきました。
And when he came down, Aaron and the people had told Aaron, make us a calf. And Aaron had taken and made this huge golden calf, a big idol.
その頃地上では民がですね、アロンに対して神を作ってくれと言って、そして金を集めて、アロンが金の格子を、偶像を作ってしまいました。
And Moses was mad. He came down and, you know, he just received the law and he took and threw it down, broke the tablets.
モーセはそれを見て非常に怒って、神様から与えられたその十回の書かれた板をそこで壊しました。
And he took and melted down this calf, put it into, ground it up in powder and made the people drink it.
そしてモーセはその金の子牛を火に入れて溶かして、そして粉々にして、その金の粉を水に入れて民に飲ませました。
And so here he continues on, and Moses says, whoever is on the Lord's side, come to me.
そして、その続きが今日のところですけれども、モーセは、誰でも主につく者は私のところにと、
And he's interesting. He said, "Who's ever on the Lord's side?" He didn't say, "Who's ever on my side?"
彼は主につく者はというふうに言って、私につく者と言ったわけではありません。
And it said the Levites gathered to him.
そこで、レビ族が彼らの元に集まった。
And they went throughout the camp, and evidently they killed those who led in the rebellion.
そして、彼らはこの宿営の中を行き巡って、主に反乱する者といいますか、対する者たちを殺していきました。
And Moses told them, verse 29, that they would be blessed because they took the Lord's side and opposed the people who had rebelled.
モーセは彼らに、29節のところですけれども、あなた方は主についたから主の側についたから今日祝福を受けるというふうに言われました。
You know, God has, doesn't, won't expect us, I'm sure, to strap on a sword and go out, you know, and kill anybody.
神様は決して私たちにこう剣を持ってですね、誰でも神に反対する者を殺せと言ってるわけではないと思います。
But when we are faced with the choice of whether we're going to be obey God or whether we're going to fear people and do what the expectations of what people say and be against God, He wants us to choose to be on His side.
けれども私たちは、神に従うか、それとも、人を恐れてしまって、人が喜ぶようなことを、人が期待しているようなことを神に逆らってでもそっちに従ってしまうか、その選択肢に直面することというのは私たちはあると思います。そのような時に神様は私たちに神に従う方を選んでほしいと思っています。
And as we do this, we will be blessed.
そして従う時に神様は私たちを祝福してくださいます。
Now Moses returned to the top of the mountain and he pleads with God. He pleads for the people.
モーセはここでもう一度、山に戻っていって、そして、神様の前でこの民のために、イスラエルの民のために嘆願します。
Now verse 32, it's really interesting. He says, he goes so far, yet now if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written.
モーセはここで32節にありますが、もし彼らの罪を許しくだされくだされるものなら、しかしもしも叶いませんならどうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。
I mean, what a prayer. Think about that.
何という祈りでしょうか。ちょっと考えてみてください。
What a heart Moses has for the people.
モーセは何というこの民に対する思いを持っていたのでしょうか。
I mean, just think if that huge rebellion, people had justWe don't know what's happened with this guy Moses, and they just went completely against God.
もうこの民のこの大きな反逆を思い出してください。まあ、あのモーセはどうなったかわからないから、もう神を私たちに作ってくださいと言って大きな罪を彼らは犯しました。
And Moses pleads for them. He actually says, "Blot me out of the book, so that their sins can be forgiven." It's just amazing.
けれどもモーセはこの民のために嘆願して、もう私の名を書物から消してくださいとまで言って彼らのために祈っています。
You see that same heart in the Apostle Paul. He wrote in Romans 9:33. He said, I wished that I could be cut off. It was possible for the sake of the Jews who had rejected Christ. Paul said, I wish I could be cut off for their sakes.
ポールもまた使徒パウロも、同じような心が与えられています。ローマ人への手紙の9章の33節にありますけれども、もしできることなら私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですという
ふうに言っています。 But you know, again, the Lord, as we apply this to our lives, the Lord isn't asking usto give up our salvation for the sake of someone else. So I don't know that I'd be willing to do that.
主はですね、決して誰かが救われるために私たちの救いを犠牲にしろと言っているわけではないと思います。
But he wants us to have this heart of intercession. Would we, you know, rather than give up our salvation, would we pray for someone? Would we lay down our lives for someone else that they could be saved?
けれども、モーセと同じように本当に私たちにもこの人々のために取りなす思いというものを持ってほしいと神様は思っておられます。私たちが、自分の救いを犠牲にするのではなくて、彼らのために自分たちを捧げて、そして取りなしの祈りをしていくということを求めておられます。
Well, let's continue here in the next chapter, verses 1 through 6.
では続けて33章に入っていきます。1節から6節をお読みします。主はモーセに仰せられた。 あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地にここから登って行け私はあなた方の前に一人の使いを使わし私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよう私はあなた方のうちにあっては登らないからであるあなた方は同じの怖い民であるから私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み誰一人その飾り物を身につける者はいなかった主はモーセに仰せられたイスラエル人に言えあなた方は同じの怖い民だひとときでもあなた方のうちにあって登っていこうものなら私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう今あなた方の飾り物を身から取り外しなさいそうすれば私はあなた方をどうするかを考えようそれでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を取り外していた
So in verse 3 you said you are a stiff-necked people
三節のところであなた方はうなじの怖い民だと言っています
He wasn't talking like Mari you know, with her whiplash But the picture is like a horse. You know, I don't know if you've ever ridden a horse, but a horse that doesn't turn its head. You know, you kind of like this or like that. The horse just keeps its neck stiff and goes straight the way he wants.
これはあの例えば 馬ですね馬がこの行き先を方向させようとしても首をもう固くして動かなくてあの行きたい方向に行ってくれないそういった状態のことを表しています
It's kind of like we used to go on trail rides in the summer we'd go camping and my family would go on these trail rides
あの夏によくですねキャンプに行くとそのこう馬に乗れるなんかそういったコースがあるあります。
These horses were so used to going. There was one route that they would go up and back, and they were just so used to it. It didn't really matter where you tried to direct them. They went where they wanted to go.
で、まあそこはあのトレーニングコース、トレーニングって言ったらトラッキングコースなので、もう常にそこの馬は一定のコースをこう行ったり来たりすることに慣れていますから、あの別に自分でこう方向を指示して しなくても勝手に動いてくれます。
But it's the picture that God uses, stiff neck. They don't obey the master. They go where they want to go.
でもここで言っているこのうなじの怖い民というのは、この主人に従わずに主人の、行こうとする方向に行こうとしない、そういったことを表しています。
And so God tells them, I'm not going to go with you anymore. And the people mourn.
ですから神様はここで私はもうあなた方と共には行かないと言われましたそれに対して民は、悲しみ痛んでいるとあります
Israel, you know, Israel has seen God's presence as we've been studying here in Exodus
出エジプト記を私たちはずっと学んでいますがこのイスラエルの民は神のその御臨在というものをずっと体験してきています。
In Egypt, they saw these huge miracles that God did.
エジプトでも彼らは神様の素晴らしい大きな奇跡を見てきました。
Can you imagine some of that? The water turning to blood.
皆さん想像できるでしょうか。例えば水が血に変わったり。
Just gets dark, so dark, and then there's light where they are.
もう辺りが真っ暗になって一面が真っ暗になってでもイスラエルの民がいるところだけは光があった
They go to the Red Sea They look like it's They're gonna This is it They're gonna be done in The army is gonna kill them Moses stretches out his rod And the Red Sea parts And they walk through the Red Sea
足の海に行って後ろからもうエジプトの軍隊が押し寄せてきてもうダメだという時にモーセがこの海を二つに分けました
They've been fed miraculously every morning. Manna comes from heaven, and they're able to eat out there in the desert.
またアレノにいた時は毎日ですね毎朝不思議な方法を持って神様が天からマナを与えて彼らを養ってくださいました。
There's a pillar of fire by night and a cloud by day, and the people can look up and see this miraculous manifestation of the Lord.
そしてまた昼は雲の柱、夜は火の柱となって、人々が本当に、もう 奇跡的にこの神の臨在を形で見ることができます。
And now God says to him, "That's it. I'm not going to go with you."
けれどもここで神様はもうこれまでだと。
I'll have an angel, but you know, I've had it.
私はもうあなた方と一緒には行かない。御使いを使わすけれども私は行かないと。
What a sad day when God says goodbye.
もし神様が私たちにさよならと言われたら本当にそれは何と悲しい日でしょうか。
In Genesis chapter 6 you see that when the earth became so violent and so wicked, God says there in chapter 6 verse 3, My spirit will not strive with man forever.
創世記の6章のところで、もう民が非常に、堕落してしまってですね、神様はそれを見て、このように言われました。私の霊は永久に人のうちにとどまらないだろう。
So, I'm not going to tolerate this wickedness forever.
私はもうこの、ひどさに対してもうこれ以上我慢をしないと。
But when you think about it, it's a wonder God ever strives with people at all. Why does he put up with rebellion? He doesn't have to. He's got no obligation.
けれども逆に考えると、神様はなぜこうそんなに人に対して神に反抗する人々に対してそこまで忍耐を持つ必要があるのでしょうか。
Well, let's continue the story here. Verses 7 through 17.
続けて7節から17節をお読みします。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。モーセがこの天幕に出て行くときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立って、おのおの自分の天幕の入り口で伏せを拝んだ。主は、人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。さてモーセは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだから。
So Moses took a tent and he pitched it outside the camp.
モーセは、天幕を取ってこの宿営の外にそれを張りました。
Now keep in mind, this is not the tabernacle. The tabernacle has not been built yet.
覚えておいていただきたいんですが、これはまだ幕屋ではありません。幕屋はまだ建設されていません。
But Moses set up a tent outside of the camp where he would meet with God.
でもここでモーセは宿営の外に天幕を張って、そこで主とお会いになります。
When the tabernacle was built, God said the tabernacle was to be right in the center of the camp.
幕屋が作られるときは、幕屋というのはこの宿営の真ん中に作られるものでした。
But here Moses would get up and he would walk outside, and everybody would get up and, you know, kind of, well, there he goes. And, you know, everybody would stand probably out of respect, and he would walk out and just go way out to the tent.
モーセがこの天幕に行くために宿営の中を立って歩いていくとき、人々はそれを見て立ち上がって、同じように彼がこう 歩いていくところをこう敬意を持って見ています。
And so interesting, this verse is actually kind of mysterious. Verse 11, it says, Moses talked to God face to face as a man talks with his friend.
この11節のところは、非常に興味深いところだと思うんですが、人が自分の友と語るように顔と顔を合わせ語られたと。
It's such a contrast between what has just happened. God said to the people, told Moses, I'm not going to go with you.
ここは非常に大きな、まあ、比較があると思うんですけれども、神様は民に対して、私はあなた方と一緒には行かないと言われました。
He actually said, if I go with you, you would be consumed, you would be destroyed.
もし私があなた方と一緒に行ったら、もうあなた方は滅んでしまうということを言われました。
But Moses, in contrast, Moses has close fellowship with God.
でも逆に、モーセは本当に神様と近い関係を持っていました。
And it says, he spoke to God as a man speaks with his friend.
そして、主はその人が友と語るようにモーセと語られたと。
And this is the type of fellowship that God wants to have with you.
このような関係を神様は皆さんと持ちたいと願っております。
You know, we can learn a lot from Moses.
私たちはこのモーセからたくさんのことを学ぶことができ
る。As you look to the way he relates to God, you see the honesty, the passion.
モーセがどのように神様と交わりを持ったか、彼のその正直さとか情熱。
And when you think about God, how do you think He wants to communicate with you?
で、私たちが神様との関係を考えるときに、神は皆さんとどのような関係を持ちたいと願っておられると思いますか?
I mean, some people feel it is a very formal religious way.
ある人たちは何かこう形式ばった宗教的な方法を持って。
But we see here, you can be honest with God.
けれども、私たちは神様の前に本当に正直になることができる。
Prayer is a privilege. It's not an obligation. It's a privilege that we have.
祈りというのは決して義務ではなくて、私たちに与えられている特権です。
It's a privilege that Moses enjoyed.
モーセも本当にこの特権を喜んでいました。
Well, the rest of the people had to stare and look from a distance.
他の人々はもう遠くから眺めていることしかできませんでした。
They were probably thinking, "Whoa, what's going on in there?"
おそらく遠くの方からあそこで何が起こっているんだろうと思ってたと思います。
But Jesus said in Romans 8, he says, "Pray." He taught. First of all, Jesus taught us to pray, "Our Father."
ローマ人にもありますが、イエス様は私たちに私たちの父というふうに言うことを教えられました。
In Romans 8:15, Paul says that we've received the spirit of adoption, in which we cry out, Abba, Daddy.
ローマの8章の15節にありますが、パウロもこのように言っています。私たちは子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、Abba, 父と呼ぶのです。呼びます。
Look at how Moses talked with God.
ここでモーセが神様とどのように語られたかをちょっと見てください。
And what I love, he's so honest. He says, he reminds God, these are your people. You chose them.
彼はですね、神様に対して、この民はあなたの民です。あなたが選ばれた民ですと。
He said, if you don't go with us, it would be better that we don't go at all.
もしあなたが一緒に行ってくださらないなら、私たちは行かない方がいいと。
And he says, what about the other nations? If you don't go with us, what are the other nations going to think?
他の民はどうなるんでしょう。もしあなたが私たちと共に行ってくださらなければ、他の民族の者たちが私たちに対してどう思うでしょうか。
And verse 17 is very interesting. God said, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace.In my sight, I know you by name.
そして、興味深いのは17節のところで神様が、あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたをなさして選び出したのだからと言われ
ています。Because of Moses' intercession, God was going to go with them.
モーセがここで取りなしをしたからこそ神様は彼らと一緒に行ってくださいました。
At the beginning of the chapter, it was the mood was depressed. It was mourning. You know, oh, God has had it with us.
この章の始めのところでは、もう本当にみんながこうがっかりして、嘆き悲しんで、あ、神様も怒ってしまったとか悲しんでいました。
They were separated from God because of their rebellion, because of their sin.
彼らが罪を犯し、神に反抗してしまったゆえに、彼らは神様と離れてしまった。
And now, once again, they have the hope that God is going to be with them.
でもここでもう一度彼らは神が共に行ってくださるというその希望を持つことができます。
There's something very important we should learn from this.
私たちはここからとても大切なことを学ぶことができます。
God's promise to be with the people, to lead the people, to bring them in the promised land was not based upon the righteousness of the people.
神様がこの約束した土地に導く、共にいてくださるというその約束というのは、決してこの人々が取るその義の行いに、うん、
I mean, just think about it. They had blown it big time. They made an idol. They had rejected God.
もうこの民は、本当に大きな罪を犯して偶像を作ってしまって神に思い切り逆らってしまいました。
They were not pious. They were not devoted to God. They were utter failures.
彼らは全くこの、信心深さというものを失ってしまってもう神に、捧げるどころかですね大きな失敗を犯しています。
But this promise that the Lord made to go with them, to be with them, to lead them into the promised land was really based solely upon his relationship with Moses and the grace that Moses found in his sight.
けれども神様がこの約束の地に彼らを、共に行って彼らを導き入れると言ったそれがその約束をが果たされるのはもうただ単にこのモーセの取りなしの祈りによるものだったんです。モーセは神様の御心にかなった人です。
Moses served as a mediator between the people and God.
モーセはこの民とそして神様との仲介者として間に立っていました。
In the same way, we have the promise that God will be with us. He will bless us.But this promise is not based upon our own devotion to God, our own spiritual performance.
私たちもまた同じように神様から私はあなた方と共にいるという約束をいただいていますけれども、それは決して私たちのこの霊的な活動とか霊的な状態、働き、そういったものによるのではありません。
But rather, it's based upon the relationship that Jesus has.With God the Father.
それはイエス様が父なる神様と持っておられる関係によるのです。
Jesus is our mediator.
イエス様こそが私たちの仲介者です。
1 Timothy 2:5, everyone should know this verse.
第1テモテの2章の5節、皆さんよくご存知だと思います。
For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
We have a mediator.
私たちには仲介者がいます。
And if you've given your life to Christ, if you are born again,
もし皆さんが新しく生まれ変わって自分の人生をキリストに捧げているならば、
You never have to liveYou never again have to live with this anxiety, wondering whether or not God is with you.
神様が自分と共にいてくれるかどうかというそういった不安に悩まされる必要は全くありません。
But if you feel like the presence of God in your life is based upon your piety, your prayer life, or lack of it, or how well you're doing, or how well you're not doing,You're going to be in constant insecurity. Is God with me? Is He not?
逆にですね、もしその神の臨在を感じるときに、それが 自分 の, その信仰心の厚さからだとか、自分がその祈りの生活をしているからとか、そういったその何か自分の行い、霊的な状態のゆえにそのような臨在が感じられるんだと、そういった考え方をしていると常に常に不安がつきまとう。
But God promises to be with you forever. And it's because of Jesus.
神様は私たちといつまでも共にいると約束してくださいました。そしてそれはイエス・キリストのゆえにです。
Jesus said, Matthew 28:20, He said, Lo, I don't know what that means. Lo, I am with you always, even to the end of the age.
マタイの福音書の28章の20節でもイエス様はこのように言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Hebrews 13:5 I will never leave you nor forsake you.
ヘブル人の手紙の13章5節には、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
So as you look forward, as you look toward your future in your life and you think about the future
ですから皆さんがですね、これから先の自分の将来のことを考えたときに、
Oftentimes we kind of take stock of our assets, sort of, well, what do I have going for me?
よくですね、私たちは自分の持っているこの価値というものをこう考え、評価すると思います。
You might think, well, you know, I've got a college degree, or, oh, I don't have a college degree. Or,
ああ、私は大学を卒業してるなとかしてないなとか。
I can speakA little Japanese.
私はちょっとだけど日本語が喋れるとか。
Or English or pigeon or whatever.
英語が喋れるとか、ピジョンが喋れるとか。
Hawaiian language.
Hawaiian.
Or you know, you think of your how good I'm good with people.
もしくは私は
This is for example.
人といい関係を持つことができる。
And but you know whatever you think of, and we tend to do that, don't we? Just start to think.We start to kind of look at what we have.
で、そのようなことを考えるとき、私たちは割とそうやって自分に何を持ってるかなということを考える傾向を持っていると思います。
But there is one important asset, and it trumps all of the other assets, and that is God is with you.
でも、最も大切な、価値のあるものというものがあって、それが他のものすべてを吹き飛ばしてしまうような、そんな大切なものがあります。それが神様が私たちと共にいるということです。
If God is with you, you have all that you need to face the future.
もし神様が共におられるのであれば、皆さんはこれから将来に立ち向かっていくときに必要なすべてのものを持っていることになります。
I mean, I think of these Israelites, They're in the desert. They're wandering around. They don't have anything. They have a tent and a few things, but they don't have a country. They're refugees.
このイスラエルの民を見てください。彼らは荒野をさまよっていました。もう何も持っていなくて、まあ、天幕ぐらいは、テントぐらいはありましたけれども、でももう何も持っていない状態でここをさまよっていました。
So when they looked toward their future, if God was not going to be with them, it was scary.
ですから、もし神様が彼らと共に行ってくださらなければ、本当に彼らの将来というのは恐ろしいもの、不安でいっぱいのものだったと思います。
But now God says, I'm going to be with you.
でもここで神様は私が共に行くと言ってください。
And he says the same thing to you. I'm going to be with you.
その神様が皆さんにも同じように、私はあなた方と共にいると言ってください。
You look, well, what's going to happen tomorrow? You know, the economy is this and that. What's going to... God says, I will be with you. That's what makes the difference.
もう明日どうなってしまうんだろう。もうこの経済がこんなになって、あでもない、こうでもない、たくさんの心配事がありますけれども、神様は私はあなたと共にいると言ってください。
Okay, one more part I want to look at this morning. Starting at verse 18.And going on into the next chapter, verse 9. Mika's going to read that for us.
では続けていきます。18節から34章の9節までお読みします。すると、モーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。 私は恵もうと思う者を恵み、憐れもうと思う者を憐れむ。また仰せられた、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。私は仰せられた、見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたは岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手を抜けたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。主はモーセに仰せられた、前のと同じような2枚の石の板を切り取れ。私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を、その石の板の上に書き記そう。朝までに準備をし、朝シナイ山に登って、その山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも姿を見せてはならない。また羊や牛であっても、その山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りに2枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に、四代に。モーセは急いで地にひざまずき、伏せ拝んでお願いした。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民は同じの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。
So Moses prays, show me your glory.
モーセはここであなたの栄光を見せてくださいと祈りました。
What an interesting prayer.
とても興味深い祈りだと思います。
The word glory there, kabod, means weight or substance of God.
この栄光という意味はヘブル語でカボと言いますけれども、これは何かこう重さとか価値、神のその属性といいますか、実態を表しているものという意味があります。
But God responds to Moses. He said, "You cannot see my full glory."
けれども神様はここでモーセに、あなたは私の栄光のすべてを見ることはできないと言われます。
It would be too much for you. Blow you away.
もうそれを見てしまったら、それはあなたにとって重すぎるという。
But this is what I'm going to do. I'm going to take and hide you in the cleft in the rock. I'm going to put my hand over you and then go by and then lift up my hand. You'll be able to see the afterglow after have come.
けれども神様は、モーセを岩の裂け目に入れて、そして私の手で覆い隠して、私がそこを通り過ぎるまで隠すと。そして通り過ぎた後にあなたは私の栄光の後ろを見るであろうというふうに言われました。
And Moses cuts two more stone tablets. Remember, he broke the first one.
そしてモーセは、この前回壊したのと同じような石の板を2枚切り取りました。
And he marches back up the mountain.
そして、またシナイ山に登っていきました。
And it says the glory of the Lord came down, the Lord descended in a cloud.
すると主の栄光がこの雲の中にあって降りてきたと書かれています。
And it said he proclaimed the cloud and he stood with Moses and proclaimed the name of the Lord.
そして主はそこに立たれて、主という名で宣言されました。
Interesting. God asks Moses.Or Moses asks God, I want to see your glory. God answers that prayer by proclaiming his name.
面白いのは、このモーセがあなたの栄光を見せてくださいと言われたときに、それに対して神様は、主という名でご自身を宣言されました。
And if you look here in verses 6 and 7, notice the first thing that God proclaims about himself, his mercy and his grace.
そして34章の6節7節を見ますと、最初に神様がその宣言されたご自身の名前というのは、憐れみ深く情け深い神であると言われました。
This is the God of the Old Testament.
これは、
which is of course the same. The only God.
旧約聖書の神様の名前ですね。まあ、もちろん今も同じ神様ですけれども。
But he didn't start with his power and his sovereignty. He started out by saying mercy, grace. That was the first thing he said. That was his glory.
神様は最初にご自身の名前を言われるときに力とか権威とかそういったものから始めたのではなくて、この憐れみとそして恵みという、名前でご自身を表されました。それが神の栄光でした。
Mercy means not getting the punishment you deserve.
この憐れみというのは私たちが受けるべきこの罰を受けないということです。
Grace means getting good things you don't deserve.
そして恵みというのは私たちが受けるに値しない良いものを受け取るということです。
God is merciful and God is gracious. That's who He is.
神様は憐れみ深いお方であり、そしてまた、情け深いお方です。
He puts these at the top of the list. Then he continues, long suffering, he says.
そしてこの2つのことを最初に持ってきて、次に続けて怒るのに遅いと言われます。
God is long suffering, patient.He doesn't get exasperated with you. He doesn't get frustrated. He's not ready just, you know, I want to destroy this guy. He wants to get you, but you know, Jesus is saying, cool down, Father. Don't punish him.
神様がですね、私はこいつを滅ぼすと言って、それに対してイエス様が、お父さんちょっとまあ落ち着いてっていう、そういうことではあります。
The Bible says, God so loved the world that he sent his only son.
聖書は、神はこの世を愛されて、そして、一人をイエス様をこの世に使わされた、それほどこの世を愛したというふうに言っています。
He's more patient than you could ever hope to be.
神様は、私たちが期待する以上にとても忍耐深い方です。
But that he's also just.
そしてまた、義なる方でもあります。
In verse 9, Moses says, Go among us, even though we are a stiff-necked people.
九節のところで、モーセは、私たちは同じの怖い民ですけれども、でもどうぞ、私たちの中にあって進んでくださいと。
He says, Pardon our iniquity and our sin.
モーセはここで、私たちの、罪、私たちのこの不法、とがというふうに言っています。
Interesting. Moses identifies with the people.
モーセはここでこの民と同じように自分を同一視しています。
Even though he wasn't the one who rebelled.
彼が神に逆らったわけではありません。
God had told him, "As for you, you have found grace in my sight."
神様はモーセに対して、あなたは私の心にかなったものというふうに言われています。
And yet Moses says, we are a stiff-necked people. We have sinned.
けれどもモーセはここで、私たちは同じの怖い民であり、私たちは罪を犯したというふうに言っています。
You know, I've heard God, or I've heard people kind of declare God's judgment on other people with such fervor, you know.
私はですね、ある人々が何かこう、神様がある人たちに対してこう熱情を持って何かこう裁きを与えているというような話を聞いたことがあります。
You know, recently this hurricane in New Orleans, I heard so many people talking, yes, God is, you know, those wicked people there, God is bringing the hammer down on those people.
つい最近ニューオーリンズで、ハリケーンがありましたけれども、その時にもですね、大勢の人が、あれはもう神の裁きが悪いために下ったんだというふうに言う人たちがいました。
But what doesn't sit with me? What doesn't really what seems a little odd to me is the attitude seems to be like, me and God were talking, and we decided that we are going to judge the people.
けれども、その考え方は私にはあまりこうしっくりこないんですが、まるで何かあのそれはそういったことを話している人たちが、ああ私と神様はちょっと話をしてね、それで決めたんだろう、あの民を裁くことに決めたんだと言っているような感じがします。
But it's so much different than the attitude of Moses here. Moses identified. Oh, he didn't, you know, say the people did not sin, but he identified. He says, you know, our sin, our iniquity.
これは本当にモーセが取っているここでの態度とは大きな違いがあると思います。モーセはここで、本当に私たちが罪を犯した私たちの咎だというふうに、自分をこの民と同じものとして取り出しながらをしています。
Having an attitude of mercy means that we are becoming like God.
この、憐れみを持つということはですね、私たちがより神様と似たものになるということです。
You see that in godly men in the Bible.
聖書の中で本当に神に従っている人々を私たちは見ることができますが。
You read the book of Daniel, and Daniel confesses the sins of Israel, and he includes, he says, we.
例えばダニエルですね、彼の祈りもまた、イスラエルの民が犯した罪について私たちというふうに自分も含めて祈っています。
But Jesus said in Luke 6:36, he said, therefore be merciful just as your heavenly Father is merciful.
イエス様も、ルカの福音書の6章36節のところで、あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさいと言われました。
So when we act with mercy, we are acting like our heavenly Father.
ですから私たちがこの憐れみを示すときには、人に対して憐れみを示すときには、私たちはこの天のお父様に似たものとして同じようなことを行っているということです。
I think one thing that's kind of interesting, if you remember when Moses firstWhen he was a prince in Egypt.
Moses がですね、まだこのエジプトで王子だった頃のことを覚えているでしょうか。
He thought that he was the one to bring justice.
彼が正義をもたらそうと考えていました。
He saw an Egyptian beating a Hebrew slave, and he got up and he killed the guy.
彼はエジプト人が同胞のヘブル人の奴隷をこう鞭叩いているところを見て、自分でそのエジプト人を殺しました。
And he expected that everybody would say, yeah, here's our deliverer.
そして彼はみんなが、あ、彼が私たちを救ってくれるんだと思ってくれると思っていました。
But God did not use him at that time. He ended up running for his life.
けれどもその時はまだ神様は彼を用いる時ではなかったので、彼はそこから逃げ出すことになります。
But here, after decades, he's a different man.
でもそれから何十年も経って彼は本当に変えられました。
He's got this great mercy.
彼はこの深い憐れみの心が与えられました。
I really want to have a heart like Moses.
私も本当にこのモーセが持っていたような心を持つために。
A heart of mercy, a heart of grace.
この憐れみ深い心、恵み深い心を持ちたいと願います。
But you know, I have to confess, I don't have this much, this deep.
けれども、正直に告白しますと、告白しますと、実際に私にはそういったものはありません。
It's a great confession, but what gives me hope is to see how God changes people.
けれども、私たちはここで人がどのように変えられていくということを見ることができます。ここに希望を見出すことができます。
God changed Moses.
神様はモーセを変えられました。
And you know the Apostle John.
また使徒ヨハネを覚えているでしょうか。
The Apostle John is called the Apostle of Love. He's the one that wrote, you know, all of these love, love, love. If you look in your concordance, all the way through his writings, it's just love.
彼は、本当に愛の使徒と呼ばれても、彼が書いた書物はすべて愛愛愛と もうあのラブという言葉がたくさん出てきます。
But when he walked with Jesus, he was not a loving guy.
けれども彼がまだイエス様とこのあの地上で生きていた時、イエス様がまだ生きていた時は彼はそんな愛の人ではありませんでした。
I mean, he just wanted to call down fire. Somebody wouldn't let him pass through. Just bring down fire on him, destroy him.
もう本当にあの感情が激しくてですね、ある人々に対してもう火を降らせてあの滅ぼしましょうかといったような人です。
God changes people.
神様は人を変えることができ
る。And he's working in my life to change me. That gives me hope.
そして私の人生にも働いてくださって私を変えてくださいます。
He's work,
私は希望を持つことができ
る。He's at work in your life.
そして皆さんの人生にも働いてくださっています。
And he wants to make you like Jesus.
そして神様は皆さんを
He wants to make you like himself.
よりイエス様に似たものとしたいと願っております。
So the top of the list will be merciful, gracious. Wouldn't it be great if so? Do you know Jack Bell?You've never met him. Well, what's he like? And, or, yeah, I know him. I'm sorry. You know Jack Bell? Yeah, I know him. Well, what's he like? Well, if the first thing they said about me was, well, he's very merciful. He's a really gracious guy. I mean, that would be great.
神様はですね、ご自分の名前の一番最初に憐れみ深く、恵み深い神であると宣言されましたけれども、例えばもし、ね、ジャックベルっていう人知ってる？あ、どんな人？って聞かれた時に、いや、あの、彼はね、とっても憐れみ深くて、恵み深い人だったって言われたら、なんて素晴らしいでしょうか。
Then later on they could say, you know, visiting the iniquity. No,
まあその後にね、
By no means clearing the guilty.
咎もあるけどっていう。
Anyway, I better stop before I get myself in trouble here. Let's pray.Dear Father, we want to be like you. We want to be merciful. We want to be gracious.
天のお父様、私たちはあなたのようなものになりたいと願います。本当にあなたのように憐れみ深く恵み深いものでありたいと願います。
Lord, we've been shown great mercy.
主よ、あなたは私たちに素晴らしい恵みを見せてください。
We receive so much grace from you.
私たちは本当に多くの恵みをあなたからいただいています。
And we realize that, Lord, that it's all because of Jesus, our mediator.
それはすべて私たちの仲介者であるイエス様のゆえにであるということが分かりました。
And I'm so thankful, Lord, that you didn't give up on us.
あなたが私たちを諦めないでいてくださることを本当に感謝いたします。
That Jesus with the love and grace looked down and has chosen us to be saved.
本当に、愛と恵みの方であるイエス様が私たちを見てくださって、そして救ってくださいました。
Help us, Lord, to have that same attitude toward others.
どうか私たちが他の人たちにも同じような心を持つことができるように助けてください。
And Lord, I pray that you would remind us constantly that you are indeed with us.
そしてどうぞいつも主が私たちと共にいてくださることを私たちに思い起こさせてください。
That we would not fear, that we would not be discouraged.
そうすれば私たちは恐れることもなく、また失望することもありません。
Because you're with us.
なぜならあなたが共にいてくださるから。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.